morning, church.
皆さんおはようございます。
It is really a great joy to be back with you all every Sunday worshiping God together.
またこうして日曜ごとに皆さんと共に神を礼拝できることは本当に大きな喜びです。
It's only by the grace and mercy of our Lord that I'm able to stand on two feet before you today and even able to preach God's word with you, to you all.
今日こうして、自分の2本の足で皆さんの前に立ち共に神の御言葉を開くことができるのはただ主の恵みと憐れみのおかげです。
Praise his name.
I also want to grab, 神の名を賛美します。
Yeah, I also want to grab this chance to thank you for all your prayers and the love and support that you have given not only to me and, but also to my family.
この機会に私だけでなく私の家族にも寄せてくださった祈りと愛と支えとに心から感謝をお伝えしたいと思います。
So these past few weeks, Pastor Ben has been leading us through the book of Exodus.
ここ数週間、ベン牧師が出エジプト記を初めから順に解説してくださっています。
And we have seen God bring plagues and judgment upon Egypt, her false gods and Pharaoh. And we have looked at the first Passover and how the children of Israel were spared by God through the blood of a lamb.
私たちは神がエジプトの神々、そしてファラオに対して災いと裁きをもたらされた様子を見てきました。また最初の杉越とイスラエルの子らがいかに子羊の血を通して神により救われたかを学びました。
Last week we witnessed the crossing of the Red Sea and how the Lord saved Israel that day from the hand of the Egyptians, as Exodus 14:30 says.
先週は出エジプト記14章30節に書かれている通り、主はその日イスラエルをエジプト人の手から救われたと書かれた航海を渡る場面を見ました。
Finally, Israel is out of Egypt, out of 430 years of slavery under Pharaoh.
ついにイスラエルはエジプトを出てファラオの下での430年に及ぶ奴隷状態から解放されました。
Israel is now a free people again.
イスラエルは再び自由の民となりました。
So from here, God's freed people will journey through the wilderness to be taught and tested by God.
ここから神に解放された民は荒野を旅しながら神の教え、また試練を与えられていくことになります。
So they will be led by God through Moses to the promised land, the land promised to Abraham, Isaac, and Jacob as their inheritance.
イスラエルの民はモーセを通して神に導かれ、アブラハム、イサク、ヤコブに譲りの地として定められた約束の地へと向かいます。
Today's passages, Exodus 15:22 to 18:27, narrate Israel's journey from the Red Sea to Mount Sinai.I hope you have already read or skimmed through these chapters as we will not have the time to read every single verse today.
本日の聖書箇所は出エジプト記15章22節から18章27節までで、イスラエルの民が紅海からシナイ山へと向かう旅路を書いています。本日すべてご一緒に読む時間はないので、この部分をお読みになっているか、ざっと目を通しておられることを願います。
I have divided our passages into four stages.Each one based on Israel's location and their needs as they move towards Mount Sinai.
今日の箇所をシナイ山に向かうイスラエルの民がどこにいて何を必要としていたかに基づいて4段階に分けました。
And each time we will see God helping and providing their need.
そしてそれぞれの場面で神が彼らの必要に応じて助けと備えを与えるのを見ていきます。
I'll first give a quick summary of each stage and then look into their implications as a whole unit before closing with how we may apply this into our Christian life.
まず最初に各段階の簡単な要約を行い、それが全体としてどのような意味を持つのかを見ていき、最後にこの箇所が私たちのクリスチャンとしての生活にどのように適用できるかをお話ししたいと思います。
So we begin in the first stage and in the wilderness of Shur.
アラノでの第一段階はシュルのアラノから始まります。
So we read in Exodus 15:22, then Moses made Israel set out from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water.
出エジプト記15章22節に次のようにあります。モーセはイスラエルをアシの海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き3日間荒野を歩いた。しかし彼らには水が見つからなかった。
The Israelites were thirsty. Their first need was drinking water.
彼らは喉が渇いていました。最初に直面した必要は飲み水でした。
When they came to Mara, there was water, but it was bitter.
マラという場所に着くと水はありましたが、それは苦くて飲めませんでした。
Exodus 15:24 it says, And the people grumbled against Moses, saying, What shall we drink? And he cried to the Lord, and the Lord showed him a log, and he threw it into the water, and the water became sweet.
出エジプト記15章24節に次のようにあります。民はモーセに向かって、我々は何を飲んだらよいのかと不平を言った。モーセが主に叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと水は甘くなった。
So God provided them water to drink and their thirst was satisfied.
こうして神は彼らの渇きを満たす水を備えてくださいました。
It was also there that God gives them an instruction and a test. In verse 26, God says to Israel, If you diligently listen to the voice of the Lord your God and do that which is right in his eyes, and give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord, your healer.
またこの場所で神はイスラエルに対して一つの命令と試みを与えられます。26節にはこうあります。もしあなたの神、主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものだからである。
So God is leading Israel to the wilderness to test them.Whether they will follow him or not.
神はイスラエルを荒野へ導き、彼らがご自身に従うかどうかを試みているのです。
Israel is then brought to Elim, where there are 12 springs of water for drinking and 70 palm trees that produce dates for eating.
その後イスラエルはエリムへと移動します。そこには飲み水としての12の泉があり、食料となる夏目足の実を実らせる70本の木がありました。
The second stage in the wilderness is in the wilderness of Sin, which is somewhere between Elim and Sinai.
第二の段階はエリムとシナイの間にあるシンの荒野での出来事です。
Israel's need during this time was hunger. They wanted food.
イスラエルの民のこの時の必要は飢え、つまり食べ物でした。
So they complain more about this. Exodus 16:2-3. Let's read. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, Would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full. For you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger.
彼らはこれについて強く不平を言います。出エジプト記16章2から3節に次のようにあります。その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの心は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出しこの集団全体を飢え死にさせようとしている。
Again, God hears their grumbling and provides them their need.
再び神は彼らの不平を聞き必要を満たされます。
Verse 4 continues Then the Lord said to Moses Behold, I am about to rain bread from heaven for you and the people shall go out and gather a day's portion every day that I may test them whether they will walk in my law or not.
続けて4節に次のようにあります。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。
So this bread from heaven was called manna. It was like coriander seed, white and tastes like wafers with honey.
この天からのパンはマナと呼ばれ、それはコエンドロ、コリアンダーの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであったと書かれています。
So the Lord provided manna in the morning and quail meat in the evening.
ですから主は朝にはマナを、夕方にはうずらの肉を与えておられました。
And he gave them specific instructions that they should only gather as much as they can, eat for the day, and do not save for the next, unless it was the sixth day.
神はまた毎日その日の分を集めなければならず、これは6日目以外で翌日には残してはならないという具体的な命令も与えました。
God was testing both their obedience and trust in God's daily provision.
神はイスラエルの従順と日ごとの備えに対する信頼を試みていたのです。
However, we see Israel fail again.
しかし再びイスラエルは従うことができませんでした。
Verse 20, it says, But they did not listen to Moses. Some left part of it till the morning, and it bred worms and stank. And Moses was angry with them.
20節に次のようにあります。しかし彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までその一部を残しておいた。するとそれに虫が湧き、臭くなった。モーセは彼らに向かって怒った。
On the sixth day, God instructed them to gather and prepare food for the seventh day, which they were to observe as the Sabbath, a day of rest.
神は6日目には2日目の食物を集め、7日目に安息日を守り休むよう命じられました。
We read in Exodus 16:23, it says, This is what the Lord has commanded. Tomorrow is a day of solemn rest, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake, and boil what you will boil, and all that is left over lay aside to be kept until the morning.
出エジプト記16章23節に次のようにある通りです。モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうだ。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて取っておき、朝まで保存せよ。
There will be no manna on the Sabbath, so no one is to go out and gather it.
安息日にはマナは降らないので、その日は外に出て集めてはならないのです。
Yet again, Israel does not listen.
しかしまたしてもイスラエルは命令に従いません。
Verses 27 to 30. On the seventh day, some of the people went out to gather, but they found none. And the Lord said to Moses, How long will you refuse to keep my commandments and my laws? See, the Lord has given you the Sabbath. Therefore, on the sixth day, he gives you bread for 2 days.Remain each of you in his place. Let no one go out of his place on the seventh day. So the people rested on the seventh day.
27から30節に次のようにあります。7日目になって、民の中のある者たちが集めに出て行った。しかし何も見つからなかった。主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の命令と教えを拒み、守らないのか。心せよ。主があなた方に安息を与えたのだ。そのため6日目には2日間のパンをあなた方に与えている。7日目にはそれぞれ自分のところにとどまれ、誰も自分のところから出てはならない。それで民は7日目に休んだ。
That's the second stage. The third stage is in Rephidim, where Israel needed not only water but protection and victory against their first enemy outside Egypt.
ここまでが第2段階で、次の第3の段階はレフィディムでもの出来事です。ここでイスラエルの民が必要としていたのは水だけではなく敵からの守りと勝利でした。エジプトを出て初めての敵との戦いがあったのです。
Again, Israel complains harshly.
またしてもイスラエルの民は激しく不平を言います。
We read Exodus 17:2-3. Therefore the people quarreled with Moses and said, Give us water to drinkAnd Moses said to them, Why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? But the people thirsted there for water, and the people grumbled against Moses and said, Why did you bring us up out of Egypt? To kill us and our children and our livestock with thirst?
出エジプト記17章2から3節にこうあります。民はモーセと争い、我々に飲む水を与えよと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか、私や 子供たちや家畜を渇きで死なせるためか。
And so God answers yet again and provides them with water, this time from a rock.
そして神は今度は岩から水を出すという形で再び彼らの必要に応じられます。
Moses strikes a rock at Horeb, water comes out of it, and the people drink.
モーセがホレブの岩を打つと水が出て民はそれを飲みました。
Their thirst once again satisfied, now they also needed protection.From Amalek, their first encountered enemy.
渇きは再び癒されましたが、彼らの前に初めて現れたアマレクという敵からの守りも必要としていました。
Exodus 17:10 to 13 describes how Israel's first battle was fought.
出エジプト記17章10から13節にイスラエルがどのようにしてこの初めての戦いに勝利したかが書かれています。
So from verse 10, so Joshua did all as Moses told him and fought with Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed, and whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands grew weary, so they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side, so his hands were steady until the going down of the sun.And Joshua overwhelmed Amalek and his people with a sword.
10節からです。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を高く上げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらからモーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。
After this battle, Moses builds an altar and names it, "The Lord is my banner." Recognizing that it is God who gave them their first victory.
戦いの後、モーセは祭壇を築き、主は我が旗と名付けました。それはこの初めての勝利が神によって与えられたことを覚えるためでした。
Now we come to the fourth and last stage in this wilderness narrative, and they are now in the wilderness, very near the mountain of God.
第4のそして最後の段階は神の山であるシナイ山のすぐ近くの荒野での出来事です。
This time the need was more in the area of leadership and community.
この時のイスラエルの民の必要はリーダーシップと集団 共同体に関するものでした。
God provides wise counsel to Moses and the people of Israel through Jethro, a priest of Midian.And Moses' father-in-law.
神はミディアンの祭司であり、モーセの舅であるイテロを通して、モーセとイスラエルの民に知恵ある助言を与えられます。
Exodus 18:14 to 19, we read, When Moses' father-in-law saw all that he was doing for the people, he said, What is this that you are doing for the people? Why do you sit alone and all the people stand around you from morning till evening? And Moses said to his father-in-law,Because the people come to me to inquire of God. And when they have a dispute, they come to me and I decide between one person and another, and I make them know the statutes of God and his laws. Moses' father-in-law said to him, What you are doing is not good. You and the people with you will certainly wear yourselves out, for the thing is too heavy for you. You are not able to do it alone. Now obey my voice, I will give you advice and God be with you.
出エジプト記18章14から19節にこう記されています。モーセの舅はモーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか。なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか。モーセは舅に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らは何かことがあると私のところに来ます。私は双方の間をさばいて神の掟と教えを知らせるのです。するとモーセの舅は言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。さあ私の言うことを聞きなさい。あなたに助言しましょう。どうか神があなたと共にいてくださるように。
So Jethro advises him, Moses, to choose able men, make them heads over the people, divide the work of judging among them.
イテルはモーセに能力のある者たちを選び、民の上に立って、裁きの仕事を分担させるよう助言します。
Moses listens and their burden is eased.
モーセはその助言を受け入れ、重荷が軽くなりました。
So that is our summary.
以上が今日の聖書箇所の要約でした。
At this point, we could be tempted to jump right into the application.
この時点で私たちはすぐ適用に飛びつきたくなるかもしれません。
We might, for example, focus on Israel's attitude in the wilderness and instruct ourselves as Christians to strive for the opposite. We should not complain or grumble.
例えば、アラノにおけるイスラエルの態度に注目し、クリスチャンとしてはその逆を目指すべきだ。私たちは不平や文句を言うべきではないという教訓にするかもしれません。
We may even support that with Paul's command found in Philippians 2:14.Do all things with grumbling, without grumbling or disputing.
ピリピ人への手紙2章14節にあるすべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいというパウロの言葉でこの教訓の裏付けをすることもできます。
And we could do the same thing with Israel's other actions we see in this wilderness narrative and quickly pull out very practical applications for Christian living.
同様にアラノでのイスラエルの民の他の行動を取り上げてクリスチャンの生き方における非常に実践的な教訓をいくつも挙げることができるでしょう。
Always follow the rules and instructions.
常に掟と命令に従いなさい。
Be courageous and fight the enemy.
勇気を持って敵と戦いなさい。
Listen to wise counsel.
知恵ある助言に耳を傾けなさい。
Divide or delegate the heavy work.
重い仕事は分担しなさい。
Share your burden.
自分の重荷を分け合いなさい。
What happens though when we do this is we treat these narratives more like Christian fables, man-made stories with one applicable lesson in the end.
しかしこのようにすると聖書の記述をまるで偶話のように読んでしまう危険があります。つまり人間が作った最後に必ず一つ役立つ教訓のある物語として扱ってしまうということです。
We reduce the biblical story into mere moral lessons.
聖書の記述を単なる道徳的教訓にしてしまうのです。
Of course, those lessons and applications that I mentioned may be true, they're good, but they must flow out of the greater intended meaning of the biblical narrative.
もちろん先ほど挙げたような教訓や適用は真実であり良いものかもしれません。しかしそれらは聖書の記述が本来意図しているより大きな意味から自然に読み取られるものでなければなりません。
Scripture is first and foremost God's revelation of himself and his plan of salvation.
聖書は何よりもまず神ご自身と神の救いのご計画の啓示です。
So we have to ask,What is this wilderness narrative revealing to us aside from the historical events of Israel's journey from Egypt to Sinai?
ですから私たちは問わなければなりません。このアラノでの出来事に関する記述は、イスラエルがエジプトからシナイ山へと旅したという歴史上の出来事以外に何を私たちに啓示しているのでしょうか?
So first, this wilderness narrative reveals God's faithfulness and patience despite the unfaithfulness and disobedience of his people.
第一に、このアラノに関する記述が私たちに示しているのは、神の民が不誠実で不従順であっても、神は忠実であり、忍耐深いお方であるということです。
We have seen it over and over. Israel grumbling and quarreling against Moses and the Lord. Yet God did not abandon nor ignore them.
私たちは繰り返しこのことを見てきました。イスラエルの民はモーセと主に対して不平を述べ、疑い言い争いましたが、それでも神は彼らを見捨てることも無視することもありませんでした。
God kept reminding Israel of his power and glory, that he is a God that they can and need to trust and obey.
神はイスラエルに対してご自身の力と栄光を示し続けました。これはご自身は彼らが信頼し従うことができる、そして従わなければならない神であることを教えられていたのです。
We read that in Exodus 16:6-7. It says there, So Moses and Aaron said to all the people of Israel, At evening you shall know that it was the Lord who brought you out of the land of Egypt. And in the morning you shall see the glory of the Lord, because he has heard your grumbling against the Lord.
出エジプト記16章6から7節に次のようにあります。それでモーセとアロンはすべてのイスラエルの子らに言った。あなた方は夕方にはエジプトの地からあなた方を導き出したのが主であったことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方の不平を主が聞かれたからだ。
What we see in these passages is God's faithful provision to Israel despite their stubbornness and disobedience
これらの聖書箇所で私たちに示されているのは、イスラエルの堅くなさと不従順にもかかわらず、それでも忠実なイスラエルへの神の備えです。
God continues to sustain them with the necessities of life, water, food, even rest.
神は水、食べ物、そして休息という生きるに必要なものを与え続けられました。
He gives victory in battle.Counsel in times of trouble and community to lessen their burdens.
戦いにあっては勝利を、困難にあっては助言を、重荷を軽くするためには人々の共同体を備えられました。
He is being patient and merciful towards Israel, yet they keep on testing him.
神はイスラエルに対して忍耐深く、憐れみ深い一方、イスラエルは神を試み続けました。
They seem to have quickly forgotten God's terrible judgment upon Egypt and the mighty work he has done in bringing them out of that slavery.
イスラエルの民は神がエジプトに下された恐るべき裁きや自分たちを奴隷の地から導き出された偉大な御業をすでに忘れてしまっているように振る舞いました。
This is in contrast to the response of Jethro, a foreigner who remembers and praises God.For who he is and what he has done.
これは異邦人であるイテロの態度と対照的です。イテロは神がどのようなお方で何をなさったかを覚えており賛美しました。
We read in Exodus 18:10-12. Jethro said, Blessed be the Lord who has delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of Pharaoh and has delivered the people from under the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all gods because in this affair they dealt arrogantly with the people.And Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and sacrifices to God. And Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law before God.
出エジプト記18章10から12節に次のようにあります。イテロは言った。主が褒めたたえられますように、主はあなた方をエジプト人の手とファラオの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。彼らがこの民に対して不遜に振る舞ったことの結果によって、モーセの衆とイテロは神への全焼の捧げ物と生贄を携えてきたので、アロンとイスラエルのすべての長老たちはモーセの衆と共に神の前で食事をしようとやってきた。
God remains faithful to his covenant people and preserves them in this journey despite their lack of faith and trust in him.
神はたとえご自分の契約の民に対して変わらず忠実であり、たとえ彼らが神への信仰や信頼を欠いたとしても、神は旅路において彼らを守りました。
2 Timothy 2:13 it says there,If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself.
テモテへの手紙第2、2章13節に次のようにある通りです。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を拒むことができないからである。
Israel's problem of faithlessness and disobedience leads us to a second and greater intended revelation in this narrative.
このイスラエルの民の不誠実と不従順の問題は次に見る今回の聖書箇所に示されたより大きな啓示へとつながります。
This wilderness narrative points forward to God's ultimate provision for his people, God the Son, Jesus Christ.
このアラノに関する記述は神がご自身の民に与えられる究極の備え、すなわち神の御子イエス・キリストを指し示しています。
Again, what is made clear in these passages found just right after the crossing of the Red Sea is that Israel's main problem was not Egypt.
後悔を渡った直後の今日の聖書箇所において明らかにされているのは、イスラエルの本当の問題はエジプトではなかったということです。
It was not Pharaoh's hardened heart.
ファラオの頑なな心でもありませんでした。
It was their own hearts of stone.
彼ら自身の石の心だったのです。
Israel's ultimate problem was not their slavery to Pharaoh, but their slavery to sin.
イスラエルの究極的な問題はファラオの下で奴隷であったことではなく、罪に対する奴隷であったことでした。
Their hearts were sinful and escaping Egypt was no solution to it.
彼らの心は罪深く、エジプトを脱出してもその解決にはなりませんでした。
And the barren wilderness exposed their spiritual deadness.
不毛の荒野は人々の霊的に死んでいる状態をあらわにしました。
They grumble.And quarrel against the Lord for water and food. God provided them all these and more. But to solve their heart problem, God needs to give something greater.
彼らは水や食べ物を求めて主に不平を言い争いました。神はそうした必要すべてに加え、それ以上のものさえ備えられましたが、彼らの心の問題を解決するにはさらに大いなる備えが必要でした。
God saved and preserved them physically, but to redeem them spiritually and save them from sin and death, they need a deliverer even greater than Moses.
神はイスラエルを肉体的には救い守られました。しかし人々を霊的にあがない罪と死から救うためには、モーセ以上の救い主が必要なのです。
They will need more than just physical food and water.
人々が必要としているのは水やパンといった物質的なものだけではありません。
We see in this wilderness narrative a foreshadowing to God's ultimate provision, God's own Son, Jesus Christ. God sends us Jesus as the bread of life.
この荒野の記述には神が与えられる究極の備え、ご自身の御子イエス・キリストの予計が示されています。神は私たちの命のパンとしてイエスを使わされました。
We read in John 6:29. From verse 29, it says, Jesus answered them, This is the work of God, that you believe in him whom he has sent. So they said to him, Then what sign do you do that we may see and believe you? What work do you perform? Our fathers ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Jesus then said to them,Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. They said to him, Sir, give us this bread always. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.
ヨハネの福音書6章29節から次のように書かれています。イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じられるようにどんな印を行われるのですか。何をしてくださいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それでイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。
We who believe in Jesus are given spiritual life. Our spiritual hunger and thirst are completely satisfied in Him.
イエスを信じる私たちは霊的な命を与えられます。私たちの霊的な飢えと乾きはイエスのうちに完全に満たされます。
Jesus even echoes Israel's complaining when he says in verse 43, Jesus answered them, Do not grumble among yourselves. And jump to verse 47, Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread that comes down from heaven so that one may eat of it and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh.
さらにイエスはイスラエルの民が文句を言っていたことを引用し、43節でこう言います。自分たちの間で小声で文句を言うのはやめなさい。そして47節に飛んで次のように言われます。誠に誠にあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。
Jesus offered his body to be stricken and his blood spilled for those who will believe in him to have everlasting life.
イエスはご自身を信じる者たちに永遠の命を与えるため、ご自身の肉体を捧げ、打たれ、血を流されました。
On that cross, Jesus gave himself up so that we can have new hearts that will trust, obey, and desire him more than anything.
十字架の上でイエスはご自身を差し出されました。それは私たちが神を信頼し、従い、そして何よりも神を求める、新しい心を持てるようにするためです。
The other stages of this wilderness narrative also point forward to Jesus as their final fulfillment in him.
この荒野の他の段階もまた、すべて最終的にはイエスのうちに成就される出来事として、やがて来られるイエスを指し示しています。
We won't have enough time to look at the specific verses, but Scripture teaches that in Jesus, God promised us our eternal Sabbath rest.
今回は具体的な聖書箇所に触れる時間がありませんが、聖書はこう教えています。神はイエスにおいて私たちに永遠の安息を約束されました。
Through Jesus, God has given us victory, complete victory over sin and death.
イエスを通して神は罪と死に対する完全な勝利を私たちに与えてくださいました。
With Jesus as our head, God has included us into a new covenant community and body where we share each other's burdens.
そしてイエスを頭として神は私たちを新しい契約の共同体、体の中に招き入れてくださり、私たちは互いの重荷を担い合うものとされました。
Jesus is the culmination of all those Old Testament figures.
イエスはこれらの旧約におけるすべての預言を成就します。
In God's faithfulness and patience, He does provide us food, water, rest, and help in times of trouble. But God has given us what we all needed the most, Jesus Himself, and through Him, our salvation.And our hope of eternal life.
神の忠実さと忍耐のうちに神は私たちに水や食べ物、休息、困難にあっての助けを与えてくださいます。しかし神は私たちが最も必要としていたもの、つまりご自身の御子、イエス・キリストを与えてくださいました。そしてイエスを通して救いと永遠の命の希望を与えてくださいました。
Finally, we can come back to this narrative's application for us Christians.But now, in light of God's faithfulness and patience and His ultimate provision of His own Son for us.
最後に、神の忠実さと忍耐、そしてご自身の御子という究極の備え、この観点から今日の聖書箇所を私たちクリスチャンに適用しましょう。
Rather than it being a simple do this or don't do that, it becomes a spirit-led response.From a renewed mind and a convicted heart.
単に何かをしなさい、何かをしてはいけないといった道徳的命令ではなく、新しくされた心と思い、御霊に導かれた応答となるはずです。
Oh, church, that we would repent of our own forgetfulness, our own unfaithfulness, and our own unbelief.
どうか私たちが自らの忘れやすさ、不誠実さ、不信仰を悔い改めるものとなりますように。
How quickly have we forgotten God's mighty works, both in Scripture and in our lives?
私たちは聖書の中で、そして私たち自身の人生において示される神の偉大な御業をどれだけ簡単に忘れてしまうでしょうか。
How badly have we insulted God's faithfulness and patience by returning him back with our sins instead of our worship?
神の忠実さと忍耐に対して礼拝ではなく罪を持って応えてしまうという、なんと侮辱的な態度を取ってきたことでしょうか。
And how often have we tested God with our unbelief and our distrust?
私たちはどれほど頻繁に不信仰と疑いにより神を試してきたことでしょうか。
Romans 8:32 reminds us, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all,How will he not also with him graciously give us all things?
ローマ人への手紙8章32節は私たちにこう教えています。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。
If we continue to immerse ourselves in the gospel of Jesus Christ, there will be less grumbling and more rejoicing.And trusting.
イエス・キリストの福音に日々とどまるなら、不平を言うことが減り、喜びと信頼が増すでしょう。
Even in our believing and in our striving for an increase in our faith, we need to rely on God.
信じること、信仰を深めようとすることにおいてさえ、私たちは神に頼らなければならないのです。
We should pray the same words the begging father in Mark's gospel uttered to Jesus. I believe, help.My unbelief, Mark 9:24.
ですから、マルコの福音書9章24節で、ある父親がイエスに語ったこの言葉を、私たちも祈るべきです。するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。
If you are an unbeliever and not yet a follower of Jesus Christ, today is the day of salvation.
もしあなたがまだイエス・キリストを信じ従っていないのであれば、今日こそが救いの日です。
Repent of your sin and believe in him on what he has done on the cross.
罪を悔い改め、十字架においてイエス・キリストが成し遂げられたことを信じてください。
God is offering you the true bread from heaven. Come to Jesus, the bread of life. Satisfy your hunger and thirst and receive eternal life.
神はあなたに天からの誠のパンを与えようとしておられます。イエスのもとに来てください。命のパンであるイエスのもとに来て、あなたの飢えと渇きを満たしていただき、永遠の命を受け取ってください。
Any one of our elders or members of this church will be happy to talk to you after this service.
礼拝の後、長老や教会のメンバーにお声をかけていただければ喜んでお話しします。
And to you, my brother and sister in Christ, come also to Jesus, the living bread, and be strengthened by him today.
そしてすでにキリストにある兄弟姉妹の皆さん、今日も生きた命のパンであるイエスから力を得ましょう。
Come and lay down your burden on him. He will give you rest.
キリストのもとに来て、あなたの重荷を委ねれば安息を与えてくださいます。
Come and worship the Lord who has delivered us from all the slavery of sin and death, who has freed us to worship him in spirit and in truth.
私たちを罪と死への奴隷状態から救い出し、御霊と真理によって主を礼拝する自由へと解放してくださった、この主を礼拝しましょう。
Worthy is our Lord to receive all glory and honor and power and praise.
主こそすべての栄光と誉れと力と賛美を受けるにふさわしいお方です。
Let us all pray.
お祈りしましょう。
Our Father in heaven, Lord, you are faithful God despite our unfaithfulness to you.And we praise you for your unchanging nature and your commitment to your promise to your people. Father, we ask for your forgiveness for our forgetfulness and our unfaithfulness and our unbelief, Lord. Help us, Lord. We believe, help us in our unbelief, God. May you strengthen our faith today and in these coming days and weeks. Lord, may we always run to you and cling to you for life and for everything else.May we find our ultimate joy in you and serve you and with all our hearts and our minds and our strength. We love you, Lord, and we praise you for this day. Pray and ask all these things in your Son's name. Amen.